0-238番大ふさふさピーと覚えてください。携帯電話からも0120-023-238番でお電話お待ちしております。
快適生活ラジオショッピングでした。お届け返品などについてはご注文の際にお尋ねください。
車の買い取り店、どこを選ぶか迷ったら一番のお店を選んでください。中古車販売台数日本一のビッグモーターは買い取り台数も日本一、他社よりなんと20万円以上高い買い取り事例も。
車を売るならビッグモーター、
やっぱりビッグが一番。
Ladies and gentlemen, we are now approaching Heathrow International Airport. Please extinguish your cigarettes and fasten your seatbelts. The weather is overcast with occasional sunny spells. On behalf of the crew, I'd like to wish you a very pleasant stay in London. What do you say, Keiko?
Right.
And she's ready to talk. Are you? Igata Keiko, West End Talk.
おはようございます。英国生活情報誌ミスターパートナーの編集長であり作家である井形恵子がお届けいたします。4月22日日曜日のウエストエンドトークです。ゴールデンウィークまでもう1週間、すごい。もう本当ね、なんか4月に入ってお天気が良かったせいもありますけど、もう本当にねウキウキして、なんといっても今週の火曜日24日から吉祥寺で小さな英国展がスタートいたします。番組の最後にそのお話もしたいと思います。さて今日は私の本、いつか一人になるための家の持ち方、住まい方にも登場されていらっしゃいます建築士の唐沢雅彦さんも、登場されます。今日も30分ごゆっくりお付き合いください。この番組は太閤監査法人と丸倉食品の提供でお送りいたします。
太閤監査法人では非営利法人に公益活動に専念していただくため、スピーディーできめ細やかな質の高いサービスを提供しております。会計監査から会計経営指導を中心に非営利法人を取り巻く諸問題を解決いたします。太閤監査法人へのお問い合わせは東京03-3341-8838まで。お待ちしております。
丸倉食品の甘酒は手作りにこだわり、砂糖などの食品添加物は一切使わないため自然な甘みを味わえます。飲む点滴といわれる栄養価の高い甘酒が玄米甘酒ストレートタイプになって、美味しい甘酒をいつでも手軽に栄養補給できるようになりました。詳しくは丸倉食品で検索してください。
Whenever life gets you down, Mrs. Brown, and things seem hard or tough, and people are stupid, obnoxious or daft, and you feel that you had quite enough.
井形恵子がお届けしております今朝のウエストエンドトーク。このコーナーでは私の新刊の本ですね、いつか一人になるための家の持ち方、住まい方でもいろんな重要な、情報を教えていただきました。2つの国家資格を持つ唐沢建築設計の唐沢雅彦さんと、共にお届けしてまいりたいと思います。唐沢さん、おはようございます。
おはようございます。
なんかすごい緊張しちゃいました。
どうしたんですか？
なんかね、先ほど打ち合わせの時に、唐沢さんから伺った、調査の依頼が殺到しているというお話に、
はい、
と思ってしまったんですけれども、聞いてらっしゃることは何のこっちゃと思うかもしれないんですが、
はい、
実はね、やっぱり不動産上がってますよね。結構都心部、
ね、
駅に近いところでね、
で、
まあ、敷居が高くなって中古住宅を検討されてる方も今この番組聞いてると思うんだけど、 どうしても素人って買おうと思ってもシロアリとか、はい、それから見えない部分の痛み具合って分かりませんよね。
そうですね。
でそこで、まあ、あの登場したのが、中古住宅を売買する際の、建物状況調査、はい、インスペクションなんですよね、
はい、
であの実はこの唐沢さんという方が、まあ、あんまりその資格持ってる人いないんだけど、建物調査の資格を持ってらっしゃる数少ない方の一人ということで、はい、そこで最初に、ちょっと伺った話につなぐんですが、
はい、
調査の依頼が殺到してるんですって。
はい、4月1日に、はい、宅地建物取引業法があの改正されまして、不動産の売買をするときに、はい、不動産業者さんがの重要事項説明というのを行うんですが、はい、そこの書面の中に、はい、建物調査に関する事項というのが追加されまして、はい、まあ、中古の不動産を売りになろうとしている方たちが、はい、やはりそこの改正宅建業法のところの、はい、動き、
はい、
やっぱり自分の建物をきちっと調査してもらって、
はい、
まあ正確な金額といいますか、はい、きちっとした評価をしてほしいという中で、
はい、
まあ、3月中旬あたりからお問い合わせが殺到しておりまして、
これは売り手さんが、まあ、唐沢さんの方に依頼をかけるっていうことでいいんですよね。
従前からお取引いただいてます不動産業者さんの紹介がもっぱらなんですけれども、はい、やっぱり調査実際依頼される方は、はい、普通の一般のユーザーの方、
はい、
売り主さん、
はい、
っていうことになるんですけれども、
なるほど、はい、この、まあ、調査を受けることによって値、はい、崩れが防げるっていうことあるんですか。
ございますね、
はい、
やっぱり国が推し進めているところもあるんですが、
はい、
きちっとした評価をして、今までみたいにその戸建てで言えば、
はい、
何年経ったら土地年になっちゃうっていうような形ではなくて、
はい、
古くなっても建物をきちっと評価しようという方向で動いているものですから、
はい、
やっぱり売り手の方も、
はい、
調査の費用はかかるんですが、それ以上にやはり、はい、まあ、売買する金額の方に、
はい、
まあ、なんて言うんでしょうかね、きちっとした評価をして今まで以上の金額で売れるという期待感がやっぱりあるもんですから、
はい、
ね、そういう形で動いてるってことですね。
なるほど。私の本の中で、まあ、取材させていただいた時に、
はい、
まあ、一概には言えないけど大体ざっくり6万から、
はい、
まあ、8万9万ぐらいの幅での調査費用というふうに。
そうですね、
はい、おっしゃってましたよね。
まあ、一つの例なんですが、はい、今ご依頼いただいてる中にですね、はい、世田谷の三軒茶屋という中古の住宅がありまして、はい、ちょっと規模も大きいんですけれども、地下1階の地上3階っていう建物、
はい、
だいたい延べ床面積で160平方メートルぐらいの、
はい、
でこの、まあ、オーナーさんというか、
はい、
売り主さんが次の方にきちっとして渡すためには、
はい、
これ以上ない調査っていうのをしてほしいという依頼がありまして、
はい、
まあ改正宅建業法とはちょっと離れてしまうぐらいのオーバースペックになるんですけど、はい、それでも調査費用でやっぱり100万を超えるようなものも今来ております、
ね。なるほど、
はい、
その代わりそれは築何年の住宅なんですか。
もう15年ぐらい
ぐらいですね、まあ、一般的にこの戸建てって20年で言われる中で、
はい、
まあ、そこにじわじわと近づいている築15年でもそれだけのこう調査が、まあ、重要事項説明の中に添付されることによって、
はい、
買い手さんもすごい安心ですよね。
そうですね、で、はい、調査をしてダメなところを隠すというスタンスよりは、はい、ダメなところをきちっと開示した上でどうする、
はい、
っていうふうに、
はい、
考えてらっしゃる方たちが、私の中ではやっぱり多いですね、はい、きちっとしている方というか、
はい、まあ、
当たり前かもしれないんですけれども、やっぱり売り手側もそういう思いを持ってらっしゃる方は、
はい、
きちっとそういうふうに動いていらっしゃるということですかね。
なるほど、
はい、
もう本当に買う側にとってもこの制度ってすごく安心だと思うんですが、
はい、
ざっくりとこのインスペクション状況調査ってどのように行っていくんでしょうか。
まずですね、はい、お問い合わせいただいた時に、
はい、
お手持ちにどんな資料があるのか、
はい、
っていうのをまずお伺いします、
はい、
で、私どもの事務所の方で取り寄せできるものは、
はい、
役所に行って取り寄せたりはするんですが、はいはい、それを全部集めた上で、
はい、
どんな調査ができるのか、はい、まあ、反対に言うと、はい、報告書に書く事項の中で、はい、どこが抜けてしまうのかとかっていう、はいはい、まあ、調査の方針なり、はい、最終的な報告書の内容の予想といいますか、はい、いうものをお伝えした上で、はい、調査に入るということですね、
は
い、
なるほど、はい、もうそれは唐沢さんのこの指示に沿っていろいろと段取りをしていき、
で、
大体あの調査機関からこの書類ができるまでってどのくらい見ればよろしいんですか？
大変申し訳ないんですが、はい、今あのお問い合わせかなり殺到しておりまして、はい、今私どもの方で入れるとしても、はい、例えば今日、はい、仮にお話をいただいたとして、調査入れるまで今1ヶ月半待ちぐらい。
うわ、今あちこち見に行って検討してる方もいるかもしれないし、はい、売りたいと思ってる方も1ヶ月半待つということですね、はいはい
は
い、
そうです、
はい、はい、なるほど、分かりました。とにかく、まあ、ちょっと売りたいなと思っている方、特に戸建てで築年数経ったものっていうのは諦めないで、もしかしたら調査によっては、
そうですね、
はいはい、
手入れがいいものに関してはそれなりの評価が出てくると思います。
そうですよね、はいはい、ぜひですね、唐沢さんのところに一度お問い合わせいただいて、そしてこの段取りを踏んでですね、適正な中古住宅の売買していただきたいですね。
そうですね、はい、
本当に今日は貴重なお話ありがとうございました。
とんでもないです。またよろしくお願いいたします、
はい、ぜひこの続きをお願いいたします。はい、このコーナーは唐沢建築設計事務所の唐沢正彦さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
井方恵子がお届けしております今朝のウェスエンドトーク、このコーナーでは長野県上田市の自然豊かな土地で色とりどりの花々と100種類ものオーガニックハーブを心を込めて育てていらっしゃいます信州浦里ハーブ園の池田美代子さん、お電話でお話ししてまいりたいと思います。池田さん、おはようございます。
おはようございます。
池田さんのハーブといえば、吉祥寺よろずやザビレッジストアとか吉祥寺の小さな英国店でも大人気なんです。もう本当に、はい、吉祥寺ハーブティー一緒に作らせていただきましたが、はい、本当に美味しいと皆様もう言ってらっしゃって、私も嬉しい限りなんですけれども、さて、今朝はですね、普段の食事におけるハーブの取り入れ方についてご一緒に考えていきたいと思うんですが、池田さんは普段の食事にハーブをどのように取り入れてらっしゃるんでしょうか？
そうですね、まあ、今の季節4月に入ると、はい、ハーブたちも元気に育ってきていますので、フレッシュのものを摘んできて、
はい、
平凡でしょうかね、普通にサラダに入れたりとか、朝の卵焼きのようなところに入れたり、
はい、
でそうですね、割と、ほとんど毎日ぐらい何かしら使ってると思いますけれども、
例えばサラダに入れるハーブっていうとどういうものが美味しいんでしょうか？
そうですね、イタリアンパセリとか、はい、ソレル、
はい、
からチャービルとかチャイブとかありますね、ネギのようなのとか、
はい、
からタイムなんかも本当に緑の綺麗なところは生で入れてもいいと思うんですけれども、はい、
やっぱりお味が違いますか？
そうですね、例えばキャベツとか玉ねぎとかちょっと種類の少ない時なんかは、
はい、
イタリアンパセリなんかをたくさん入れたりしても、ええ、あまり強くないので、はい、楽しめるかなと思いますし、から色合いといったら今ビオラとかパンジーが咲いてますよね、
はいはい、
でやたらというよりはなるべくだったら自分が育てたものとか園芸品でないものがいいんですけれども、はい、花びらを取ってね、サラダに混ぜるととても可愛い春のサラダになったりしますよね。
ビオラ食べるんですね。
秋に種をまきまして、
はい、
この年が明けるとすごく大きくなってくれて綺麗に咲くので、はい、春の初めにはそんな風にします。
見た目にも随分綺麗ですよね。お花の花びらが散ってね。それから池田さんはハーブを少しだけ工夫して調味料にされているそうですけれども、どんな風な調味料を作っていらっしゃいますか？
例えばタイムやオレガノ、はい、ローズマリーのようなものをちょっとドライにしてミキサーとかかけますよね、はい、ちょっと細く、もうちょっと細かくしまして、
はい、
それからお塩をサラサラに、はい、こう油とか敷かないでサラサラに入りまして、
はい、
そうすると本当に綺麗なサラサラしたお塩になるので、それとハーブを混ぜるだけなんですけど、それでちょっと安いこう容器があるので、
はい、
100円ショップとかね、いっぱいあるので、
はい、
そこに入れてこういう、いろんな種類のものを買ってるんですけれども。
もう一回整理しますと、例えばローズマリーって結構お持ちの方多いと思うんですが、ローズマリーを一枝取ってきて、まず乾燥させて天日干しか何かにするんですか？
そうですね、でも私生ではしたことがないんですけど、すごいで、はい、細かく切ったらいいと思うんですけど、やっぱりお塩とに混ぜて、
はい、
保存しておきたいので、
はい、
やっぱりできれば、
はい、
本当に一枝か二枝折ってきて、
はい、
ちょっとね日向に置いたら、
はい、
1日2日置いたらカラカラになると思います。
そして葉っぱをしごいて、容器の中にお塩と一緒に入れてしまうと。
はい、はい、そうです、簡単です。
なんか美味しそうですね、このお塩。
そうですね、ローズマリーもタイムなんかもいいですよ。
なるほど。そして最後になりますけれども、そういう池田さんのハーブを使った簡単おすすめ料理っていうのを一つご紹介していただきたいんですが。
そうですね、例えば、
はい、
普通には例えばバジルをたくさん取っておいたら、
はい、
バジルソースを作ってバジルスパゲッティをするっていうのは本当にどなたでもやるようなシンプルなんですけども、それはバジルをたくさん作れる方は、
はい、
プランターに一つとかね、
ええ、
作れる方はたくさんバジルを使って、ええ、バジルスパゲティなんか一番いいかなと思います。それともう一つ、うん、フライを何かするときに、
はい、
例えばお野菜だけのフライでも白身魚でもいいんですけども、
はい、
そういうときにやっぱりオレガノとかタイムとかちょっと香りのあるものを材料に、
ええ、
つけるんですね。例えばオリーブオイルも少し入れたり、塩コショウをして、
はい、
それで白身魚なりにこうくっつけますよね、
はい、
でその後小麦粉をつけて普通のフライにするようにしたら、
はい、
それぞれのハーブの香りのする、はい、フライができると思うんですよね。
すごい美味しそうですね。それからね、池田さんの卵焼きが私美味しそうと思ったんですけど、これはタイムを入れるんですか？
私はね、なんかいろいろなものをしてみるので、例えばチャイブとかチャービルとかを普通に刻んで入れますよね、
はいはい、
でもやっぱりタイムのなんていうんだろう、緑のいい香りのするときに、
はい、
やっぱりちょっとしごいても見るんですけど、もう一度包丁でこうザクザクとこう、
はい、
ちょっと細かく入れまして、
はい、
それを溶いた卵に入れてね、やっぱり塩コショウして、
はい、
もうその硬さは、
はい、
卵焼きでもいいしオムレツでもいいんですけども、ちょっとチャービルとかそういうもののお味とは違って、タイムもとてもいいような気がします。そういうようにやたらにいろんなものを入れて、ね、卵焼きもしてみるといいかと思います。
なるほどね。私タイムの卵焼きぜひしてみたいです。今度挑戦します。はい、はい、もう本当にね、ハーバルライフ、本当のハーブと共生する生活、素晴らしいと思いました。池田さん、これからもどうぞよろしくお願いいたします。
うん、 よろしくお願いいたします。
本当に今日は楽しいお話ありがとうございました。
いいえ、またよろしくお願いいたします。はい、
お届けいたしましたのは信州浦里ハーブ園の池田美代子さん、ハーブとお料理についてお届けいたしました。
Have you seen the old man in the closed down market kicking up the paper with his worn out shoes? In his eyes you see no pride, and held loosely at his side, yesterday's paper telling yesterday's news。
井形恵子がお届けしてまいりました今朝のウエストエンドトーク、いかがでしたでしょうか。私もお話今日伺いながらいろんなことを考えたんですけれども、まずは不動産、私の新刊の本、いつか一人になるための家の持ち方、住まい方というね、角川から出ておりますが、これ実は中古住宅をリフォームして、自分のこの老後まで見据えた家づくりをした私の体験談も結構入っております。で、その中で中古住宅っていうのは本当に見えない部分、配管だったりとか、それから構造躯体だったりとか、ガス管だったり、そういうものがすっごく重要だなっていうふうに思いました。で、それにはそこをこうなんていうか、上手に家づくりの中で生かしていくためには、やはりプロのそのチェックというものが必要だというふうに書いております。家をね、中古住宅を特に売買されようとしている方はぜひ、この本を読んで唐沢さんのパーツはおさらいをしていただきたいなと思います。それから、信州浦里ハーブ園のね、ハーブもう本当ね、この自分のお家の裏庭を女で一つで開墾して、この100種類以上のね、ハーブが生息するお庭を作られた、このもう本当に素晴らしい池田美代子さんのこれまでの仕事ぶりで、そのオーガニックなハーブの力強さ、吉祥寺で開催されます連休の小さな英国展、24日火曜日12時からスタートしますけれども、池田さんが吉祥寺をイメージされてお作りになった吉祥寺ハーブティーっていうのもすぐ売り切れてしまう、こちらの方も出ております。ぜひね、皆さん、ハーブというものを暮らしの中にこう自由に取り入れるために、なんといっても、池田さんのようにですね、プランターでこのハーブを栽培するっていうことをなさったらどうでしょうか。まず24日、火曜日からは、吉祥寺の中道通りをまっすぐに三鷹に行ったところにありますギャラリーリテールというところで、29日まで開催いたします。そこで、信州浦里ハーブ園池田さんのハーブ苗も、販売いたします。その他ですね、ミスターパートナーの表紙になりましたギャンブルさつきさんのカップケーキも24日28日の土曜日販売となります。どうぞこちらの方も来てください。引き続きゴールデンウィークは、ずっと英国展をやっております。詳しくはまた来週お伝えします。皆様のお相手は井形恵子でした。 So how can you tell me you're lonely and say for you that the sun don't shine。 この番組は太閤監査法人と丸倉食品の提供でお送りいたしました。
Have you seen the old man in the closed down?
ラブリーです。私が今日午後4時半からお送りする FM 富士ラブリズム。この番組ではあなたからのメッセージをお待ちしています。メールアドレスはラブリズム @fmfuji.jp。素敵な日曜日を一緒に楽しみましょう。 FM 富士は山梨方面と東京方面とで周波数が異なります。笹子トンネルを境にして山梨方面は 83.0、 東京方面は 78.6 にそれぞれチューニングをお願いします。引き続きよりクリアな音で FM 富士をお楽しみください。
FM 富士Traffic and Weather Information。
はじめに交通情報です。中央自動車道はこの時間上下線とも順調に流れています。東名高速道路、新東名高速道路いずれも車の流れは順調です。その他の高速道路は常磐自動車道下り流山インターで事故のため6キロつながっています。首都高速道路です。3号線上り大橋ジャンクションを先頭に池尻まで列ができています。4号線は上下線とも車の流れは順調です。